ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
アイムホームファルルこと長ちゃんです。
はい、ユーミンこと長塚由美子です。
さあ今日も元気に行きましょう。
はい、もう今コンサート終わったばかりでね、その話題でいきたいです ね、
今日はその今年で10年目、
はい、10周年、
10周年だね、
い
ろ
い
ろありがとうね。
はい、
まあ、中身についてというよりね、今日はそのどんな形で始まってね、ここまで来たのかなっていう雰囲気で話してみたいなと思うんだけれども、
はい、
ね、ずっと子育てしながらどんな形で始まってきたっていう今思えば、
コンサート、そうね、あのこの前ちょうどね六本木のサテンドールで10周年のコンサートちょうど終わったところですけれども、まあ、最初は、こんなことができるとは思ってなかったですね。
こんなこと
っていうのは一番最初、そんなんだって六本木サテンドールみたいな大きいところでコンサートやると思わなかった。
それはそうだね、場所もそうだしね箱もそうだね。
そうだね、最初は私音楽始めたのは、まあ、歌はすごくね大好きだったから、一番最初に歌ってなんか人前に出たっていうのは小学校の時のね、合唱コンクールとかね、まあ、そこら辺から中学高校もずっと、
一応私も小学4年生の時に合唱コンクールにやってましたけど、
本当出てるの、
まあ、合唱ですからね、まあ、一メンバーです
が私もね音楽大好きなあの担任の先生だったから、神山恒之先生っていう先生なんだけど、その人がもう音楽指導すごく一生懸命やってて、
先生によって全然違うよ ね、
そうで、そのクラスはもう本当合唱一生懸命やっていて、でコンクールに出たっていうのがね、一番最初 その音楽的な歌った思い出なんだけど、その後中学と高校はものすごくあの賛美歌とかオペラの歌曲とか、まあ、いろんなのを歌わせてくれる学校だったから、
フランス人になっちゃったけどな、それでフランス人になっちゃったけどな、
でそこでもたくさん歌を覚えたのね、でそこもすごく楽しかったんだけど、でも自発的に音楽を始めたのは大学生になってから。
じゃあなんかきっかけがあったの？
大学時代、あ、きっかけはね、私サザンオールスターズが好きだったから。
おお、なるほど。サザンオールスターズは聞いたな。
そうだからあの大学生になった時に、私あの大学は音楽の大学ではないで、英文科なんだけど、大学生になった時にバンドやってみたいと思って。
あ、そうなんだ。それまで経験がなかったね。
そうそう。それでサザンの曲が大好きだったから、
サザンの曲って言ったって、そんなあれいっぱいいるんだよ、だってメンバーがさ、
そうだけど、
パーカッションとかさ、
そうそう、まあ、でも最初にサザンオールスターズが好きだっていう気持ちがあって軽音楽に入ったわけ、
なるほど。
でも結局女性だから、まあ、女性ボーカルものとかを結局はやってたんだけど、サザンの曲はほとんどやらなかったけれども、
あ、まあ、当時の、ね、売れた曲はみんなやろうってなるからね、
そうそうそう、
バンドはね、まあ、
みんなで決めるじゃない、やる曲は。でそのバンドをやり始めた頃に、あのボーカルがちょっと自己流になっちゃうといけないから、ちゃんと習った方がいいんじゃない、ちゃんと先生についた方がいいんじゃないっていうふうに、まあ、言ってくれる人がいて、
そうなんだ。でもさ、基本的に自己流の極みがボーカリストなんだけどね。
まあね、でもほら発声とか喉潰しちゃうとか、そういうの意味で、腹式呼吸でとか、まあ、いろいろあるじゃない、まあ、そういうようなことからそのボーカルスクールに行くようになって、でそこからジャズに行ったのはなぜかというと、それは坂田明さんとの出会いがあったから。
ああの有名なね、そう、ミジンコサックスプレイヤーね、
そうそうそう、サックスプレイヤーのね、フリージャズですけどね、
フリージャズってね、まあよく分かんないんだけどね有名だよね。
そうで坂田さんと大学生の時に、私が行ってた大学のすぐそばに坂田さんの事務所があったわけ、
ああそうなんだね、吉祥寺、
そう吉祥寺、あの杉並区の中にあったんですよ、その事務所がね。で私が杉並区の成人式で、なんで呼ばれたかっていうと、そのガールズバンド、大学でやってたガールズバンドで、
ガールズだったのみんな、
全員じゃないね、でも女子大だから、でガールズバンドプラスの、まあ、男性一人入ってたけど、ヘルプで入ってたんだけど、そのバンドであの学園祭を見てくれた杉並区の人たちが、杉並区の成人式で、やってくれませんかって、アトラクションの中でやってくれませんかって言われて、それでバンドで出たことがあったの、成人式の中
に。それあれかい、この間九州に行った時にあったあれかい、男性一人っていうのは
誰、
ジミタさんじゃない、
あ、ジミタさんじゃなくて、それは違う、それはまた全然違う。
あ、別なんだね。
そう、うんうん、でその子も一緒に、まあ、その成人式に出て、うんうん、その時にペアで出たプロの人たちが坂田さんだったんだよね、うん、確かね。
すごいね、そのペアで出すっていうのね、う
ん、あのね、アマチュアとプロフェッショナルとセットにして出すっていう風にその時なってたと、うん、アトラクションを、で坂田さんとそこら辺で知り合って、うん、で私がジャズに向いてるんじゃないかって、うん、ジャズやったらっていうようなことを言われて、うん、であと坂田さんたちの演奏を生で聞いたのも大きかったかな。そのジャズの面白さを知ってしまったというか。
それはフリージャズじゃなかったね。
フリージャズじゃなかった、フリージャズじゃなかった。
あ、そう、
うん、あのそうだ、ね、誰だったっけな、吉野博さん、うん、ベースは吉野博さん、うん、で、
ね、
で坂田さんと、あとね、ドラマはね、誰だっけな、もう亡くなっちゃった古澤良次郎さん。
うーん、それは何、じゃあのコンテンポラリーなジャズを演奏したわけ。
うんうんうんうん、あのまあ、いろんな曲やってくれたと思うけど、知ってるような曲プラスのちょっとフリーっぽいのもやってたかな。
うん、うん、そうなんだ、うん、
でそのジャズを聴いて、うん、でその後に坂田さんから、君の声だったらジャズボーカル向いてるんじゃないのって言って、まず1枚目にこれを聴きなさいって勧めてくれたわけ、
うん、おお、それは誰の CD だった
の。それがエラ・フィッツジェラルドだったんですよ。
ぴったりだね、さすがだね、さすがね、
坂田さん。それを勧めてくれたので、
うん、
まずはエラばっかり聞いて、
うん、
エラばっかり聞いたな。ビリー・ホリデーも言われたけど、ビリー・ホリデーはまあ知っときなさいって、でも、うん、あのエラやってごらんって、うん、エラっぽくやってごらん、
まあ、声がね、
そうなのね、
うん、
ビリー・ホリデーも買ったよ、だからもちろんだけど、うん、でもエラをあのちゃんとコピーしてやってごらんよって言われて、そこからきっかけ、向いてる
ね、確かにね、
うん、私の歌い方が結構そう、もともとそういう系統だったからね。
そうだね、うんうん、と今でもだからジャズボーカルっていうと、あのヘレン・メリルのね、
うん、
あのニューヨークのため息の印象がずっと、我々の上の世代は多分強いと思うから、
うんうんうん、
エラーはね多分黒人ということもあったのかな、あんまり一般的ではなかったと思うよ、
うん、
日本の中では。
あ、そうかな、
うん、だからそういう歌い方が自分も好きなんだけれども、うん、ジャズって言われるとえって思う人もいるかもしれない、
ね、もっと雰囲気のあるね、
うん、
ものを想像する人が多いからね、
う
ん、
そうそう、
うん、結構パワフルだからね、エラはね、
うん、
グイグイいくでしょ、うん、
バリバリね、バリバリドライブするからね。
そうで、あとスキャットがすごいでしょ、あの人のスキャットが、
うん、
それとても憧れましたね、あの後、
うん、音遣いもね、ほら、うん、あのブルージーだからね、あの人ね、うん、やっぱり
そうなの、それがきっかけでね、うん、音楽
始めた。フレーズはブルージーになってないね、やっぱり白人なわけ。
いや、
あ、フランス人だったんですよね。
いや、これからそういう音遣いもね入ってくるんですよ。
ああ、そうですか。
そうなんですよ。
なるほどね。
でそれがきっかけ、
うん、
でその後でも社会人になってもずっと続けていて、会社の人もみんな応援してくれて、
うん、
コンサートとかよく来てくれてたのね、
うん、
でもその後子供がで結婚して子供ができて、うん、妊娠6ヶ月まで歌ってたけど、その後やめて、うん、腹圧がかかりすぎて、
あ、そうかそうか、
やめて、
そうだね、
その後
ありがとう
ね、子供が3人生まれたので、
うん、
もう10年ぐらい全くやんなかったね、
うん、本当だね、
うん、全くもう歌えなかった、
うん、
歌えなくなってた。
復活してきたあたりってのはどのあたりだっけ。
ね、復活したのはだから、
うん、
なんか今から10年前だよね。
まあ大っぴらに、でもその前からほらちょこちょこっとはいろんなとこ出るようになってなった。
いやいやいや、うん、そうでもない、
そうでもなかった、
うん、
ああそう、
本当に今から10年前ぐらいちゃんと復活したんだね。
なるほどね、
うん
うん、
その時は、
うん、
そうね、あの上の真ん中の子が中学生になったあたりかな、
うん
うん、で少しあの自分で自分のことがちゃんとできるようになったなと思うあたりで、
そうかそうか、う
ん、それまではもういろいろ、私ほらタクシードライバーみたいだったから、お子さんのはいはいピアノに連れてきます、はいダンス塾、はい塾行きます、はい何行きますみたいな。ああ
、20年乗ったイプサム君だね。
そうそうそうそう、
活躍したね自分ね、あの車はね。
それまではもう全く音楽のおの字もなかったね、まあ、童謡を家で歌うぐらい、
なるほど、
うん、だったね、
うん、
でそこからあのもう一回復活するチャンスが来て、
うん、
お友達から誘われて、それから始めた、
うん、そうなんだね、
うん、
そうだよね、なんかあの自分からやりたいから探すっていう形では始まってないもんね。
そうなの、
今でもそうだね、
全部大体そうだね、
うん
うん、
誰かが
誰かがお話を持ってきてくれたりするときに、うん、じゃあやってみようかなみたいな、うん、そういうので始まってる。
本当だね、うん、だ
最初に出たお店もそう、私たちは全然調べてなかったんだけど、あるお友達がここお店があるんだけど、うん、そこにピアノもあるしそこ出てみたらどうみたいな感じで、
う
ん、
あれはそう、南青山の
そうそうそう新しくね、うんうんうん、そういうお店が建ったんだけどどうかなみたいな感じでお話いただいて、うん、そこがきっかけになってるね、
うん、あそうだね、うん、もうそこも随分ね出させてもらったよね。
そうだね、
毎回毎回ね、
うんうん、そうでも私は休んでる間がとっても大事だった、休んでる期間がすごく貴重だった。
確かに、
うん、それはね再開するときにものすごく思った。やっぱり休んでる間が、うん、自分が本当に音楽好きなんだなとか自分は本当に歌うことが好きなんだなっていう気持ちをね再確認する時間になったんだよね、うんうんうん、だから次に再開したときはすごいエンジンのかかりが良くて、うん、ブーンみたいな感じで、
そうかそうかそうか、そう
これがやりたいんだっていうのが、うん、なるほどね、あったから、
うんうん、またそうなるといろんな人がねいい具合に助けてくれる状況ができてくるんだよね、うん、不思議なことにね、
おかげさまでね、うん、みんな人から導かれて人のつながりに導かれて進んでるだけっていう感じがする、
うんうん、そうね、そういう感じもするよ、うん、本当にね、ありがたいね、
本当にね、うんうん、そういうことを経験する場で
もあった。そっから10年っていうことだね。
そう、
うん、印象に残るようなコンサートなんてのはあったの？
印象に残るのは、まあ、今回が最高かな私は今回のライブが。
あ、まあ確かにね、
そういう意味では、
うん
うん、すごくちゃんと音が聞けてたっていう自分の印象ね、うん、自分の中で、ね、うんうんうん、あとそのお客さんの反応とかもちゃんと見えてたから、うんうん、なんだろうね、うん、やっと10年経ってやっと落ち着いたのかしら、
うん、お客さん側もあこの人たちはこんな感じっていうのを、まあ、ある程度把握してくれたんじゃないの、
うんうんうん
うん、聞き方というかさ、
うん、
別に
あとほらオリジナルをたくさんやるようになっててでみんながそれを覚えてくれるようになったからね、そういう意味ではまとまりがこうできてきた感じかな、うん、
そうだね、
うん、
まあでもねそんな形で続けられているのもちゃんとお客さんが来てくれるからだよね、
うん、
最初始まった時には30人ぐらいだったんだけど、
最初はねそのくらいだったと思う、
ねどんどんね、今聞こえてきて、
うん、初めて再開しますっていう時は ね誰に声かけるみたいな感じだったでしょう、だから、
うん、ねいつの間にかこんなに集まってくれるようになっちゃってね、
はい、
まあ、ありがたいよね、
ありがたいです、
ね、じゃあ、うん、実際の中身は次回にして、
はい、
今日はそろそろバーチューズカードに行きましょうか。
そうですね、とても大切な言葉をね、今日見つけましたので、はい、カードでやりたいと思います。
今回は、音楽活動10年目ということで、
はい、
少し振り返ってみました。
はい、
ありがとう、
ありがとうございます。
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。
本日のバーチューズカードは情熱。
いいですね。
でございます。
はい。
情熱というとどういう印象がありますか？
なんかこうやる気に満ちてるというか、うん、前向きな、
うんうん、
ポジティブなエネルギーかな。
いいね、ポジティブね、うん、ポジティブスタイルだね。
はい、
うん。じゃあ情熱をちょっと読んでみますとね、情熱とは明るく幸せで、うん、スピリットに満たされている状態です、
うん、スピリット、
うん、このスピリットっていうのはね、うん、括弧でちゃんと補足があります、
はい、
スピリットとはより大きな自分、
うん、より大きな自分、
スピリットはより大きな自分、うん、
はい、
うん、情熱とは明るく幸せでスピリットに満たされている状態、
うんうん、
ね、何をする時でも心がこもっていて熱心であることです、
うん、
いいね、この心がこもっていてっていうのがあるといいね、
うんうんうん
うん、こう乱暴にただ明るいだけじゃないっていうところがねいいよね、まあ、日本的なカードかと思ったけどこれ日本のカードじゃないんだもんね。
そうね、うん、ね、日本語訳ですね、
うん、情熱的であるとはポジティブ肯定的な態度を意味します。
はい、
うん、次の一言が意外だよ、
うん、
情熱とはインスピレーションを得ていることです、
うん、なるほど、
これすごくね、情熱とはインスピレーションを得ていることです、
うんうん、でもすごくわかる、
わかる、
うん、すごいわかる、
うんうん、ああそうかな、より大きな自分を感じて、
うん
うん、その感じているっていうのがインスピレーションかもしれないね、うん、それを発揮している、
うんうんうん、
肯定的に、
そうだね、
う
んうん、あのすごく私しっくりするよ、うん、その情熱っていうのは、うん、あのこの前ね、うん、自分が厳選っていうねセミナー受けてるでしょ今、うん、そこの中で出てきたんだけど、うん、よくインテグリティって言って、うん、その自分のね人生の中での使命みたいなものを何に置くかっていうようなことは探求してるわけだけど、うん、自分にしかできない役割をすることっていうふうな、まあ、捉え方でいくと、うん、ついつい自分が誰かのために何か貢献するみたいなスタンスでものをね探しちゃって出たりするわけ、うんうんうん、でそうすると
ね、
うん、自分自身のやりたいこととかなんとかはさておきの、うん、なんか自分が誰かのために役立つためにはっていう風な観点で、うんうんうん、見がちなんだけれど、うん、
別物じゃないからね、
うん、だけどそれでトコちゃんっていうね、うんうん、あの参加者、うん、トコちゃんと
同級生のね、
そうトコちゃんと話してる時に私気がついたんだけど、うん、トコちゃんってね毎日走るわけ、うんうんうん、毎日何十キロも、うんうん、でトコちゃんは毎日何十キロも走ってるけど、うん、それは自分が健康であることが会社のためであるからとか、うんうんうん、家族のためであるからとかそういうことじゃないよねって言ったら、うん、うん、そういう意味もあるけど違う、
うん、
もちろん自分が走りたいから走るんだよ、うんうんうん、そうだよねって、うん、そこからなんかね、うん、トコちゃんからユーミはもっと自分のインテグリティっていうのをその他人への貢献とかいうだけじゃなくて、うん、自分自身の魂が喜ぶことっていうのを、うん、に置けばいいんだよって言われて、うん、ああ私それは音楽やることだなって思ったわけ、歌うこととか、うん、でそれが自分が持って生まれてる何かその向いてることとか、うん、それが好きだとかっていうようなことを、それを一生懸命な情熱を持ってしている時に、うん、多分それって知らないうちに誰かのためになってる面があるみたいなの、う
ん、あるね、だから情熱を発揮しているところってある意味光が差していると考えれば、うん、ほら観光っていうじゃない、
うん、
あれは光を見に行くっていう意味でね、
なるほど、観光旅行、
そうだ、どちらかというとほら名所旧跡を見に行くっていうイメージの方が多いんだけれども、うんうん、やっぱりそこにいる人たちが生き生きと働いてるとかね、生き生きと何か活動してるっていうのも光だから、うん、その意味では情熱を発揮しているっていうのは、うん、光を発揮していて誰かの勇気になっているっていうことはあり得るよ、
ね、お互いが ね、 そうだよね、だからその、ね、インスピレーションっていうのっていうのも、うん、多分誰にしもがこういろいろな向いてるものとか才能とか好みとか持ってるじゃない、うん、でそれはさインスピレーション的にさ君はこれをやるとなんか楽しいよみたいなのがこう自分の中で受け止められると、うんうん、それをやること、情熱を持ってやることが、うん、なんかその自分自身のより大きな自分を体現していくというか、うん、よりの大きな自分を追求していくというか、うん、それにぴったりハマるなと思って、その情熱とインスピレーション、
うん、あ、そうだね、まあ、本当にそれを誰かのためみたいな意識があるとちょっと他の人が見た時に違和感があるかもしれないね、
うん、
本当にその人が自分が輝くってい
う、ね、楽しんでるって、その人自身が楽しんでるって、
う
ん、
ね、
うん、
そういうとこちゃんいい指摘してくれたね、
そうなの、
うん、いや最近ね、うん、自分の中でも一つキーワードが出てきててね、それはね持ち味を生かすっていう言葉なんだよ、
あ、それもそうじゃない、
うん、なんか承認とかね、うん、調和とかっていう言葉もあったんだけれども、うん、なぜかねそういったこう優しい言い方というかね、
うん、
持ち味を生かす、それぞれの持ち味が生きるようにしていく、
うん、
で自分の持ち味を思いっきり発揮する、
うん、
まあ、そんなようなちょっと方向で考えられるようになってきたんだよ、
うん、それも同じことだ ね、
情熱っていうのとそれもつながってるね、やっぱりね、
そうだね、もうやっぱり持ち味を発揮してる時ってみんな誰しも顔が好調してるというか、うん、ワクワクしてるというか、うんね、情熱的だと思うよ、う
ん、そのほら持ち味っていうのがさ、もうこの持ち味はこういう時に出るものってある程度こうパターン化してるのがあるから、
うん、
それをこう今やってることとつなげるのには一工夫が必要かもしれないけどね、
うん
うん
うん、なるほど ね、
例えば音楽は音楽家のものっていうにあるけれども、うん、ね、やっぱりセミナーで何か勇気づけ元気づけの言葉の、うん、今回のバーチューズのね、
うん、
セミナーをやる中で音楽をきちんとそこに生かしていくとか、
うん、
でそういったのには今までにないつなぎ方をしていかないと、やっぱり違和感を感じる人もいると思うんだよ。だそこが新しい進化のステージとして我々がなんかこれからもっともっと明確にしていかなければいけない領域だと思うよ、
できそうだね、
違和感ないからね、作り込むというよりはもう違和感なく受け止められるように高まってるから、素直にどれだけ表現できるかシンプルに、っていうことかなと思うんだけどね、
なるほど
ね、じゃあ裏側のね、情熱、
はい、
次のことを実行しているあなたは情熱の美徳を発揮しています、
はい、
ね、ここでは具体的なことが書いてあります、
はい、
何かをしているときに微笑み笑い楽しむ、どうせやってんだからいやいやいないようにしようよってことかな、次はですね、あることをワクワクしながら待つ、
ね、なるほど、
ワクワクしながらっていうのは自分の心の中だけでできるからね、
本当だね、
そしてポジティブ肯定的である、こうありたいねっていうんでね、我々も会社でもポジティブスタイルということでね、働き方改革とか、ね、働く環境をよりポジティブになれるように作ろうってやってるんだけどさ、ポジティブであるっていうことが情熱として大事だと、どんなことでも心を込めて行う、
心を込めて、
どんなことでも特に毎日のことだとね、どうしてもね、心を込めてって難しいけど、やっぱりそこに意識か、どれだけ自分が意識を投影できるかってことかな、
だからマザー・テレサの言葉であるじゃない、どれだけのことをするかではなく、どれだけそこに心を込めるかですっていう、
できないから言葉になってんだろうけど ね、
でもすごく大事なことだねそれはね、
でね、次はね、物事の良い面を見る、情熱がイコール物事の良い面を見るだって、この視点もいいね、
なるほど、
良い面を見るというのは情熱なんです、何かを達成したいということにつながるって意味なのかな、
そうね、そうね、情熱を発揮しているときは物事の良い面を見るってこと、物事の良い面を見られているあなたは情熱を発揮していますってことか、だよね、
情熱の美徳を発揮していますっていうことはね、そして最後はですね、生命のさまざまな奇跡にインスピレーションを受けている、
おお、本当に生命のさまざまな奇跡だよね、みんなそれぞれに持ち味があるって、しかも違うって、
持ち味があるって言えばさ、今日ね、我々のこの、テクニカルアドバイザーというかね、技術者は大金さんっていうね、やってもらってるんだけど、彼がね、
録音、やってくれてる、
農業もね、少し手がけていて、写真載せようかな今日ね、お米を、
そうなの、素晴らしいお米
いただいたんだけどね、
農薬がないし化学肥料もないし、毎週毎週手をかけて作ってくれた美味しいお米、
新徳悟りをして、でそれもやっぱりさまざまな奇跡っていうことなんじゃないの、
本当だね、
でそこにやっぱり手間暇をかけてね、
それも情熱がなければできないね、確かに、
そう、だそういった命のさまざまな奇跡にインスピレーションを受けて、そして録音の仕事もよりクリエイティブに彼は取り組んでくれてるからね、我々もやっぱりいなきゃいけない人の一人だよね、
もちろんです、
すごいありがたい、では最後に格言参ります、私は情熱でいっぱいです、行いのすべてに対して自分が持っているものを 100% 出し切ります、私は想像力を使います、イマジンだね、今日私を待ち構えているさまざまな素晴らしい可能性に心を開いています、
おー、すごい、それはすごい、
以上、本日は情熱の美徳をお届けいたしました、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
今日の言霊チャンネルいかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
歩こう、手をつなぎながら。